機会のない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌136番1節3節4節。 上で主の祈りを捧げます。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。一信条を告白いたします。主法をご覧ください。我らは各信じ、世々の聖徒と共に一信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙、第五章、一節から十節まで、新約聖書の405ページでございます。ヘブライ人への手紙第5章1節以下。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに神のためだけでなく自分自身のためにも罪のあがないのために供え物を捧げなければなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫びを上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、私どもは今主キリストのご受難を覚える時を歩んでおります。主イエスがどのようにその苦しみをお受けになったのか、またどのようにそれを受け止めていかれたのか、その歩みの一つ一つを通してどうぞ私たちにその受難の意味をこの朝もまたあなたご自身が解き明かしてくださいますように切に願います。なんとなれば今この時にこそ私たちはそれを知らなければならないからであります。世界がさまざまな意味で苦しみを今受け止めつつ歩んでおります。振り返ってみればまさにその私たちの苦しみをこそ受け止めるためにイエス様はこの受難の時を歩んでくださったのだと、今本当にそのことをさやかに思うものであります。だとすればこの主の日の礼拝を通して、またこの御言葉の説教を通して、あなたが私たちにそのことの意味を解き明かしてくださって、そして私たちがそのさまざまな苦しみを受け止めつつ、しかしその先にあるもの、それをさやかに見つめながら生きることを得させてください。神よ、まことに大きな、また愚かな罪の中にある人間のために祈ります。私たちがどこまで愚かであるのか、罪深くあるのか、やることなすことがどうしてこんなにあなたの御心に背くことばかりであるのか、この年の受難節にこそそのことをしっかりと覚えつつ、しかしだからこそ与えられた福音にしっかりと立って生きていくことを得させてください。どうぞこの朝の礼拝もあなたの支えによって、導きによって豊かなものとなることができるように、私たちすべてを強めてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたこの聖書の箇所ですけれども、キーワードといいますか、私自身が読んでおりまして、ああこの言葉が本当に大事だなと思いましたのは八節の言葉であります。すべてが大切なんだけども、特にこの八節、キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれましたと語る。多くの苦しみによって、キリストが経験された苦しみとは何か、多くの苦しみです。全ての事柄だったんだろうと思うんですけど、しかしその中でも特にあの十字架の苦しみこそはそれの中心的なものであっただろうと思う。キリストは御子であるにもかかわらず十字架の苦しみによって従順を学ばれたというんです。この時にここで語られている従順とは一体何であるか、 あるいは何のための従順であるか、そのことは旧説で直ちに述べられてまいります。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのだというのです。キリストご自身が父なる神に対する従順をたくさんの苦しみの中で学んでいかれた。で、学んでいったって完全なものとなられたっていうのは、その自分の従順を完成されたという意味なんですね。イエス様がご自身の従順を、その従順を学び抜くこと、従順であり続けることによって完成されたので、それゆえに今度はご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となられたと語るのです。それは一体何を意味しているか。私たちも自分自身の人生の中で様々な苦しみを体験をいたします。経験をしますね。けれども私たちはその自分自身の苦しみを受け止め受け入れるということ、それがここで言われている従順ということの中身、そのことを通して実は私たちの隣人に対するこの私の人生がそれでも励ましと慰めと救いのその源となっていく、その人生を私たちは主イエスのごとくに完成させていくのだと、そのようにヘブライ書は語っているのだと思います。私もこの年になりまして、自分自身の存在にさまざまな痛みや苦しみ、これを多く多く経験をするようになってまいりました。詳しくは申し上げませんけれども、しかしこの自分自身の精神的なものもあるけれども、肉体的な痛みや苦しみでも、そういうものの一つ一つを神がお与えくださった、それこそ賜物なのだと、そのように受け止めることを通して、この私が自分自身の肉体存在に与えられている痛みや苦しみを通して神に従順であること、それらの一つ一つを己自身への神様からのプレゼントとして受け止めていくこと、そのようにしてこんなに小さな人生でありますけれども、それでも神様に対する従順、そのことを知り生きるものとされていく、その時に私たち一人一人の人生が隣人に対する証であり励ましであり、イエス様が私たちに対する救いとなってくださったように、こんな私でありましても隣人に対する励ましであり救いのよすがとなることができる、そのことを聖書は私たちに語っているのであります。それではことにイエス様の苦しみ、その中心は何かというと、七節にある言葉、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに、聞き入れられました。とあります。これは一体、何を指しているか。激しい叫び声を上げ、涙を流しながらというのですから、これは、おそらくは、あのゲッセマネの園での祈りですよね。そして、最後は十字架の上でのあの叫び。 父よ、仰ぎ声願わくば、この杯を私から取り除けてください、とおっしゃった。あの、血の汗を流しながら祈られたあの祈りであり、そして今一つはあの十字架の上で、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまいし、と叫ばれたあの叫びである。それらのことがここで言われていることはおそらく間違いがないでありましょう。では一体そのイエス様の祈りと叫びによって、しかしそれらが私たちの救いになる、なったのだと今日のヘブライ書は私たちに語るのであります。それはいかなる意味においてであるか。これはもう以前に申し上げたこともありますけれどもね、とっても大事なことだと思うので、もう一回申し上げておきたいんですが、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまいし、これは一体どういう祈りかっていうと、叫びかっていうと、それは神に見捨てられた者の叫びです。言うまでもなく。そこで一つはっきり私たちが知るのは、それこそが実は私たちの死ぬべき死であったっていうこと。神に逆らい、神に背を向け生きてきた私たち。その私たちの死は本来、神に捨てられた者の死。神なしに死ななければならない者の死。それが、元来の私たちの死であった。けれども、その私たちの死をこそ、キリストは私たちに代わって死んでくださったのだ。神に見捨てられた死、それこそが本来の私たちの死ぬべき死である。けれども、その最も恐ろしい死を、キリストは私たちに代わって死んでくださった。そして黄泉に下りたのだ。私たちもいずれ死にます。でもその死はもはや神なき死ではない。神なしに死ぬこと、神に見捨てられて死ぬその死は、もはや主イエスが私たちに代わって死んでくださったのであります。そして黄泉に向かう。けれどもその黄泉に下るその時にすら、そこに主イエスの御足の跡がちゃんと見えている。私たちに先立ってその場所にイエス様は降りてくださった。そしてやがて蘇りの時がやってくる。その全部に主イエスの御足の跡があるんだと。だからあなたたちは神なき死を絶望の中で死ぬことはもはやないのである。その絶望の死はあなたに代わってイエス様が死んでくださった。そしていずこにもその御足の跡は見えるのだから。神様ありがとうございます。もういつもいつも本当に申し訳ないんだけれど、妻を失いまして、彼女の死の数日前に病床で話をしているときに、本当に恵まれたいい人生を歩んでこれたよね、あなたの死はイエス様がすでに死んでくださったその死だから、黄泉にも、そして天国への道にも、全部イエス様の御足の跡があるよね。だから、喜んで、感謝して、安心して、召されていこうね。うん、本当にそうね。 それが今日この聖書が語っている完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となってくださったということのその意味なのであります。主イエスの叫び、それこそが私たちを救うただ一つの、そして最も深い叫びであった。私たちはその叫びをこそ救いへの足がかりとして与えられている。この私に代わって主イエスご自身がそれを叫んでくださったのだ。なんという感謝であろうか。そのことを今日の聖書は私たちに告げるわけであります。先週と今週と教会学校のお話をいたしました。先週は中高か 小中高その生徒さんたちに一つの問いを出しました。みんなクリスマスって嬉しい？嬉しいよね。おめでとうって言うよね。パーティー開いて楽しく過ごすよね。だけどイエス様の生涯の最後はどうだったの？十字架におかかりになってそこで叫び声を上げて亡くなられたんでしょ？それが最後だということを私たち知ってるよね。そしたらなんでそのイエス様のお誕生日をあんな風に、浮かれてお祝いすることができるのかね。答えはその先があるから。ご復活こそが最後の出来事、まあ焦点もありますけれども、父なる神がその主イエスをお蘇らせになった、それが一番最後のことだから、あの十字架の苦しみの意味が私たちにはわかるんですよね。それが最後のことだから。私たちもそのことをしっかりと踏まえ知りながら生きるものでありたい。そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、この楽福教会において、主の日から主の日へと、私たちは自分の人生を運びつつ、歩み生きております。礼拝を通してあなたが与えてくださる恵みの一つ一つが、私たちの人生の恵みであり、また宝であると思います。神よ、どうぞその歩みを、これからも変わることなく、この教会に集う人々が歩んでいくことができるように、その一人一人をあなたが強めてください。まもなくイースターを迎えます。私たちの人生における最も大きな喜びをみんなで迎えることができるように、最後の歩みをどうぞあなたが強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、本朝も共に御堂に集い、あなたの御前に賛美を歌い、また御言葉をいただく時を与えられ感謝をいたします。ことに本日主の主日、今週受難週の 一日一日を覚えて歩むものであります。どうぞ私たちにいただいた大きな恵みを、そしてまたその陰で十字架の苦しみと、そして私たちのための祈りが捧げられたことを覚えて歩むことができますように、よみがえりの喜びの礼拝に向けて備えをすることができますようにお願いをいたします。今日ここに共に集うことのできなかったもの、またライブ配信によって離れた場所で礼拝をしたもの、それぞれにあなたが豊かな恵みを持って臨んでください。必要な慰め、そしてまた励ましが、病む者、また置いて不自由な者に特に与えられますようにお願いをいたします。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用に使いください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。この後、礼拝式順に、漏れておりますが、教会学校教師の就任式を、行います。本日の集会は、礼拝直後に青年会の5分間集会が行われます。また今週は、受難週でありますので、定例の水曜日の聖書研究祈祷会はお休みになりまして、14日木曜日19時から、戦争木曜日記念の幽霊杯がこの場で行われます。ホームページの予告の一部に19時半と記載しているところがあるかもしれませんが、この19時からが正しい時間ですので、お気をつけください。また、説教黙想を読む会は16日土曜日の14時から、いつもの通りに行われます。報告のところに書いてありますように、現在、集合礼拝を短縮式順で再開しております。教会学校は朝10時より30分の礼拝を行っております。短時間ですけれども、どうぞ子どもたちをお送りください。また、短縮礼拝の間は、YouTube によるライブ配信も継続しておりますので、お出かけになりにくい方は、ご家庭で共に礼拝をお守りくださいますようにお願いします。裏面に、次週の案内があります。次週4月17日は、イースターの礼拝でございます。それぞれお備えくださいますように。それでは、挙手認職式を先生にお願いします。
2022年度に教会学校の教師としてご奉仕くださる方々を紹介し、その任職を取り行います。お名前をお呼びしますから、どうぞご自分の席でお立ちくださるようにお願いします。教会学校教師奉仕者、幼稚科矢島直子さん、木戸杏奈さん、名前を呼ばれましたらどうぞその場所でお立ちくださいね。吉本遥さん、松藤敦子さん、中西淳さん、小学科長谷部真乃さん、加藤卓さん、岡本幸子さん、井上直さん、林佳穂さん、中高科白石雅人さん、岡本真希子さん、三田寺寛太さん、成人科太田実さん、田中明さん、林貴則さん、総額、木戸杏奈さん、太田遥さん、森里信夫先生、そして説教奉仕として、奉仕者として長谷川翔さん。で、ここに、森里信夫先生と私とは教師として加わらせていただきます。そして、今年度の校長、中西和樹さんです。よろしくお願いいたします。それではただいまから任職式を取り行います。教師全員を代表して校長先生に前に お進みいただきます。教会学校教師認職式。主イエス・キリストはその弟子たちに向かってすべての国民に福音を述べ伝えるとともに、主の命ぜられたすべてのことを守るように教えとお命じになりました。特に幼子を顧みて身元にお招きになりました。世々の教会はこの御言葉に従って教会の教育を重んじてきました。私たちもまたこのために教会学校を設け、ここにこの兄弟姉妹たちを校長並びに教師の職に任じて、その目的を達成しようとするものであります。聖書を一箇所お読みします。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国では一番偉いのである。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。それでは教師となる皆さんに誓約を行っていただきます。最後に約束しますかとお尋ねしますので、どうぞ約束しますとお答えください。誓約。あなた方は今この教会の教会学校の校長教師の務めに任じられ、信仰の教育にあたろうとしています。その務めは教会の頭である主イエス・キリストの召しによるものであります。それゆえにあなた方は主の御言葉に従い、すべてのものを愛と誠とをもって教え導かなければなりません。また校長は教師を指導してその務めを十分に果たさせるよう配慮しなければなりません。あなた方はこの教会学校のために絶えず祈り、忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方が、これを成し遂げる力をも与えてくださるように。アーメン。教会員の皆様にお尋ねをします。この兄弟姉妹たちは新たに教会学校教師の職に就くことになりました。この務めは教会の重要な任務でありますから、あなた方はいつもこの兄弟姉妹たちのために祈り、これを助けるように心がけてください。祈りましょう。父なる神、私たちは今ここに教会学校の教師としてこの兄弟姉妹たちをその務めに就かせました。これはすべてあなたの御心から出たものであることを信じて感謝いたします。どうかあなたの召しに預かった恵みを悟らせ、この重大な使命を果たすに必要な知恵と力とを与えてくださるように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは一度ご起立いただきまして、唱詠の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か特に事故があるか。
今日はちょっと腰を痛めてしまいまして、お見苦しい点がありましたけど、申し訳ありません。特によろしいでしょうか。はい。それではこれで本日の礼拝を終わります。